ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。皆さんとこの礼拝の時間を共に共有できることを心から感謝しています。ローマシリーズの2回目になります。このシリーズは勝ち得て余りありシリーズというタイトルで行っています。このそのまま訳すと勝利者以上のものだ。それがローマ書全体のテーマになります。神様が私たちに与えている勝利というものは何なのか、一緒に深め続けていきたいと思います。アーメン。皆さん、勝利はどうですか？いい感じですか？勝利は何か、心が動かされますよ。勝利、私はなんか勝利を思い、ちょっと考えてみたとき、ちょっと、あ、これか、この過去数年ではこれかなと思いました。この写真、何の写真か分かりますか？これは WBC、 野球の WBC の準決勝を勝利したときので、私はもともと野球をやっていたので、私の個人的な見解では日本の野球史上最もすごい試合だったと思ってます。途中まで負けていて劇的なサヨナラ勝ちをしました。ここに現れてどうですか、年俸何億円ももらってるプロ野球のスター選手たちが子供のように騒いでます、はしゃいでますね。勝利を考えるとちょっとこれがわっときました。何度もこの時の動画を私は繰り返し見続けています。今でもちょっと励まされたい時に、ちょっと前に進みたいなっていう時にこの動画を見続けています。もちろん勝利っていうのはもう全然もうこのだけじゃないですよね。いろんな勝利があると思って、私の個人的な偏りで大変申し訳ないですし、メキシコの皆さん本当に申し訳ないと思ってます。しかし、なんか勝利はこのようになんかこう心が動かされる、そういったものじゃないでしょうか。じゃあ聖書が語っている、私たちに与えられているこの人生の勝利、それは何なのか、今日も一緒にローマ書を通して深めていきましょう。先週から話しているのは罪に定められないという勝利が与えられているということを話してきました。今日はその続きになります。先週はその勝利の理由を話しました。今日はその続きの箇所なんですが、そこにはこの勝利があることで何が私たちはできるのか、何が神様がどのような状態にしてくださっているのか、そういったものについて一緒に深めたいと思います。ですので今日の説教のタイトルはこちらにしました。 Yes, we can! フルちょっと前のお話で申し訳ないんですが、私たちはできるということです。今年大統領選挙があるので、それにかけたわけではありません。神様は勝利を与えてくださいます。ただそれをポンって与えるのではなくて、その勝利によって私たちは何ができるようになっているのか、それをメッセージとして今日の箇所は与えてくれていると私は感じています。ですからそれを深めていきましょう。ローマの8章の5節から8節をまず一緒にお読みしましょう。ローマの信徒への手紙8章の5節から8節です。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。ね、今日の一つ目のポイントはこれです。 一つ目のポイントは、
私たちは神を喜ばせることができるです。
私たちが今日神様によって勝利者であるならば、
私たちには何ができるでしょうか。
この5節から8節でパウロは、罪に定められてないということは改めてどういうことなのかということを説明しています。それを対比にして説明しています。特に霊と肉っていうものが対照的に書かれています。霊に従って歩むこと、それは霊に属する思いを持っていること、そしてそれは残念ながら死であること。でも逆に霊に従って歩むってことは、霊に属する思いを持っていること、そしてその結果は命と平和であると言っています。まあ、この深い意味はなかなか大きいテーマなので捉えにくいんですけども、ここで言う肉っていうものは、ずっとパウロがローマ書で語り続けている私たち人間的な、まあ、罪深い性質、罪深い傾向として捉えて大丈夫だと思います。同時に反対に霊というのは、まあ、神様的なもの、本当に正しい、まあ、そういったものが霊として描かれている、まあ、その対照的なのが肉っていうことです。さらにパウロは説明を進めます。7節から8節、肉の思いを持っているとどういう状態か、それは神様に敵である、敵対している、そして神様が与えた律法には従い得ない、従っていないということ、そして最終的にそれは神様を喜ばせることができないとあります。聖書は私たちのこの肉の思い、罪や死について、正直でストレートです。私たちは正直に私たちの人生においてもその思いや考えがあるか、影響を受けているか、先ほどの聖餐式のシェアのように、私たちは真剣に受け止める必要があると思います。しかし同時に、そこで終わることではなくて、逆を考えることも大事なことだと思います。じゃあ霊の思いで生きたらどうなんでしょうか。おそらくそれは神様の味方になります。そしてそれは神様の律法に従える、従っている、そして最終的にそれは神様を喜ばせることができるということじゃないでしょうか。今日キリストにある私たちは、聖書によると霊の思いで生きることができて、神様を喜ばせることができます。この対象になっている2つを見て、今日改めて私たちはどのような人生を歩んでるでしょうか。一緒に考えれたらいいかなと思います。シンプルに、私たちは神様的な思いが強いでしょうか。それとも私たちの人間的な思いが神様の霊的な思いに勝ってるでしょうか。神様の思いじゃなくて、私たちの価値のないという、意味のないという、私たちの不信の思い、自分たちはできてない、失敗だと思う恥の思い、そういったものにとらわれているでしょうか。しかしこれはもっと深いことでもあるかなと私は思います。長年神様を信じてきている人たち、もしくは人生の経験を重ねてきている方々には、ね、もしかしたら正しいこと、霊の思いはよく知ってるかもしれないです。でも自分がいかに肉の思いにがあって、だんだんだんだんそれにとらわれてしまって、もしかして今霊的な思いは分かってるんだけど選べてない、まあ、そういう状況かもしれないです。パウロは確かに私たちに肉の思いがあること、そしてそれを認める重要性ももちろん聖書で 説いています。でもこれも先ほどの聖餐式であったように、私たちがどんなに肉の思いがあったとしても、そこから本当に霊の思いで生きることができているでしょうか。それとも私たちは経験を重ねれば重ねるほど、あまりにも自分が肉的な思いが深くて強いことに気づいたまではよくて、でもそこから霊の思いにいけない、そのようになっていないでしょうか。今日罪に定められないという勝利があるんだったら、私たちの最終的な人生はどのような人生になりますか。命がない生き方になりますか。それとも平和と命の生き方ですか。深い部分でこの肉の思いにあるように、私たちは何々できない、私たちは何々し得ない、そう深い部分でなってるでしょうか。それとも私たちに自分の弱さがあっても、私たちは最終的に何々できる、私たちは神様を喜ばせることがそれでもできるんだという信仰になっているでしょうか。聖書、私たちが弱さがある人間だっていうこと、それははっきり伝えてくれてます。ありがとうございます。でもその肉の思いを持ちながらも、霊の思いを取って、この偉大で大きな神様を同時に喜ばせることができる、そう聖書は語っています。どうしてこのことを深める必要があるんでしょうか。実はキリスト教の世界の中でも、この聖句、この肉と霊という聖句はずっと長い間間違って解釈されてきたからです。それはどういうことかというと、そして私たちもおそらくその影響を受けているかもしれないです。実はこの出てくる肉という表現に対して、キリスト教の世界の中であってもこういう考えが強くありました。それは肉イコール物理的なもの、まあ霊っていうのは霊的なものですよね、非物理的なもの、つまり物理的なものはただ良くない、そして霊的なものがいいもの。だそうなると私たちの働き、行動、そういったものも基本的には良くないものだ。私たちはただできない、そういったものにの考えが実はものすごく強くキリスト教の世界にも影響を与えてきました。実はそれは聖書的な考えなんじゃなくて、それは実はギリシャ哲学に影響されています。プラトンの考えです。実体、目に見えないものの方が霊的だ。繰り返しながら、確かにパウロは私たちが弱さを持った朽ちる存在である、肉である状態であることは認めています。そしてもちろん私たちはまず神様の思いにとらわれないと霊的な思いを取ることができない存在でもあります。でもそれがイコール私たちは肉の思いしか取れないっていうのは聖書的ではないです。聖書は神様、私たちは神様を喜ばせることができないとは言ってないです。なぜかというと、聖書の考えは物理的なものももともと非造物ですから、もともと良いものなんですよ。それが聖書的であって、ユダヤの文化はずっとこの肉、実は非造物はもともと良いものであるっていう、そういう考えを持ち続けています。そしてここでのキーワードは、この聖句のキーワードはこの考え、思いっていう言葉なんですね。ここに考える、考えます、思い、思いを持ちます。実はこれは全部マインドという言葉です。マインドはここです、思いです。何を語っているかというと、聖書の中では必ずこのマインドっていう言葉が出てきたときには、それは私たちが選択できるものなんですよ。神様の前でどんなマインドを持つのか、それは私たちに委ねられているものなんです。ですからこの聖句も、
考えるのは私たちのパートです。思いを持つのも私たちのパート。それをはっきり伝えています。ですから私たちはどんなに肉の性質があったとしても、霊の思いを取ることができるんですよ。実はすごいのはそれは旧約聖書の律法の中でも見ることができます。申命記の28章19節から20節。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、聖とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き、主に付き従いなさい。エイメン。これは申命記の最後の部分の一つなんです。つまりそれは律法のクライマックスです。ここで神様は何を言ってるかというと、Choose life。あなたは命を選びなさい。選ぶことを強調しています。聖書は私たちが肉の思いで生きるのか、霊の思いで生きるのか、その選択は常に私たちに委ねてくれています。今日私たちは霊の思いを取ることができるんじゃないでしょうか。まして私たちはこの新約の時代になってキリストによって罪が定められてないのですから、神様を喜ばせることができるんじゃないでしょうか。神様は偉大で大きな方ですけど、同時に私たちにその思いを取れる力を与えてくださる方です。今日神、私たちは神様を喜ばせることができます。どうしてこのことが重要なんでしょうか。私が感じるのは、このことから分かることは、神様はどれほど、最終的にどれほど私たちの人生に価値を置いてくださっているかということを分かるからです。私たちは肉に生きるのでも、弱罪も弱さもあるものですけど、あまりにも簡単にそこにとどまってしまいます。でも神様は私たちを通して神様を喜ばせることができる存在だと言ってくれてます。神様を喜ばせるっていうのは、私たちが命と平和を選ぶことができるということです。愛、喜び、恵み、慈しみ、神様が尊いとしているものを人生で選んでいくことができるということです。ですから私たちの人生は様々なことがあって、うまくいかないこともあるかもしれないですけど、私たちは決して希望を捨てないで、最終的にそれらを取っていく、選んでいくことができるんじゃないでしょうか。私はこのせいから感じるのは、神様がそうしてくださってるんだったら、私たちができるよって言ってくださってるんだったら、私は人生を決して無駄にはしちゃいけないなと感じます。私たちクリスチャンはこういう考えは本当に間違ってますよ。ああこの世の中良くないなって、ああ早く天国行きたいな、最悪この世の中。それはすごくわがままだと思います。それは神様の御心じゃないと思います。今日私たちが今日キリストにあって罪が定められることがなくて、この人生において霊の思いを選ぶことができるんだったら、この罪と死がある社会において命と平和の影響を与えることができるんじゃないでしょうか。神様を喜ばせる人生を歩むことで、神様まで選んでない人に命と平和を伝えることができるんじゃないでしょうか。私たちは今の人生を決して無駄にはしていけないと思います。私は神様を喜ばせる価値ある人生を歩みたい、そのように思う必要があるんじゃないでしょうか。その確信、そのような人生が与えられていることに心から感謝して、命と平和、喜びの人生を選んでいくことができるんじゃないでしょうか。ぜひ今日霊のマインドを選んで 生きていきましょう。エイメン。
二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、
私たちは復活の力で生きているです。
続いて聖句をお読みしましょう。罪に定められないというメッセージは9節から11節でクライマックスを迎えます。8章の9節、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。エイメン。霊の思いで生きることはできると話した後に、パウロはさらに素晴らしいものを神様が与えていることを、ように話を発展させていきます。それは私たちが何々できるだけじゃなくて、私たちの内側にどのような力が与えられているかということです。皆さん読んでわかると思うんですが、この9節から11節までの明らかなキーワードはこれです。神の霊が私たちのうちに宿っているです。4回繰り返されます。キリストにおいて神様の約束は、今日私たちの内側に聖霊が宿っています。実はこれはキリストにある罪の解放の最も素晴らしい約束の一つだと私は思います。そして最も大きな約束の一つは、この聖霊がうちに宿るということだと私は思います。そしてこれがローマ8章の大きなテーマでもあります。実はこれによって私たちはどのようなことが確信できるかというと、この表現によって神様が常に共におられること、住んでくださってますから分かります。神様によって生かされていること、神様の命がここに生きているから、それを確信できます。神様が働いてくださること、一緒に生きてられます。そして私たちが救われていることなどなど、私たちがイエスの弟子として根幹的に大切にしているものが、この一つの表現で表すことができます。これはどれほどの恵みなんでしょうか。じゃあ改めてこの霊がうちに宿るっていう言葉はどのように理解することができるでしょうか。神様がうちに宿るという表現は、この聖書の中で、ユダヤ文化の中では明らかに示しているものがあります。ユダヤの人がこの箇所を読んだら、神の霊が住んでると聞いたら一つのことを思い浮かべます。それは何かというと、旧約聖書の出エジプトに出てくる幕屋のことです。幕屋はどういうものだったでしょうか。幕屋はモーセの時代にあって、神様が住まわれる、神様が直接現れる場所でした。うちに宿るっていう表現がされたら、まず幕屋のことが示されます。これはすごいのは、神様は人に触れられないほど栄光に輝いているのに、そこでは直接触れることができる。神様の栄光がそこにとどまっているということ。出エジプト記は何だったでしょうか。出エジプト記はエジプトからの解放、そして新しい契約が与えられる、そして幕屋によって神様の栄光が表されるという順番です。その順番は、実はこのローマの8章のこの1節から11節、先週から読んでいるこの箇所が同じ順番を語ります。罪に定められないという解放があって、御子による新しい契約が与えられて、そしてこの最後に聖霊が私たちのうちに宿るという神様の栄光が表されるわけです。ちょっと難しいところもあるかもしれないですけど、パウロは何を語っているんですか。それは罪に定められないということは、最終的に 私たちの内側に聖霊が宿っているということです。それは出エジプトで幕屋に現れた同じ神様がイスラエル民をエジプトから解放した本当に偉大な神様が今日私たちの内側にも宿ってくださっているということです。これはもちろん後の時代の神殿にも重なるわけなんですが、これは旧約聖書の最初からの神様の壮大な計画、御心、そして実行されたことです。キリストにあるものは霊の思いを選ぶことができるだけじゃなくて、その神様が内側に宿ってくださる状態です。今日私たちはそのことをどのように改めて受け止めますか。同じ神様が宿ってます。すごいのはさらにパウロはそこでも終わらなかったことです。どんな聖霊が与えられているのかっていう表現を9節から11節でします。パウロは聖霊っていうのはいろんな側面があるわけですね。でもある一側面の聖霊の表現をしました。それはイエスを死者の中から復活させた方の霊っていう長い表現です。これを2回繰り返します。わざわざ強調しているような形です。私たちに与えられている聖霊はキリストを死者の中から復活させた方の霊なんですよ。ここで大切な理解は、これは実は天国の話はしてないということなんです。このまず地上での話をしてます。私たちの信仰生活の話をしてます。この地上にあって私たちの内側に復活させた方の霊が、つまり復活の力が働いているということです。でもその復活の力が地上から働いているので、結局これが終末論につながるわけです。その霊が永遠につながる、これも大切な教えです。そして聖書は体の復活を示しています。つまり体イコール肉ですよね。ここでも聖書は肉の良さを示しているわけです。ちょっとサイドポイント触れました。今日私たちの内側に聖霊が宿っています。そしてその霊は死者を復活させる方の力強い霊だということです。もし本当にそうであるんだったら、それはどういうことですか。それは勝ち得てあまりありじゃないですか。今日もし私たちが本当に復活の力でこの人生を歩むことができるんだったら、それは勝利じゃないですか。死でもそれは倒せないです。復活は神様の力強さを表しています。それは勝利してもさらに余りがあるんじゃないですか。それはもちろん私たちの勝利、もちろんキリストの勝利です。でもその勝利を神様私たちに与えて、共に味わっていけるように今日期待してくださってるってことじゃないでしょうか。私たちの人生はどうですか。去年私はある一人の兄弟とある時相談したい、人生の相談をしたいと言われて時間を過ごしました。とても印象に残ってます。その兄弟はこういう状態でした。あと1年後自分は定年退職を迎えます。ここに来てずっと真面目に働いてきたんですけど、ここに来て完全に人生の目標を失った感じがします。何もやる気が起きないんです。その兄弟は神様にずっと仕えてきた忠実な兄弟です。弟子として神様に仕えたい思いとか貢献したい思いはあるけど、なんかやる気が起きなくて、この後どうなるんだろうなと思って日々ぼーっとしてしまう、まあ、ちょっと落ちてる状態だったかなと思います。だから時間を過ごしてる間もどうなんですかって聞いても、何回も沈黙の時間が流れました。
もし皆さんはこのような人と時間を過ごしたときに、どのような声をかけますか？何を伝えてあげることができますか？
私は同じような状況になったことがないし、その兄弟の方が人生の先輩で、私は別に退職を控えているわけでもないです。でもその中で言えたことは、ちょうど自分もいろいろと人生に向き合っていて、人としての成熟、霊的な成熟を数年間かけて学んできたところでした。ですので、そういった学びの中で必ず出てくる2つのことをシェアしました。一つは、そういった時は自分が本当に何を感じているのか分からなくなる状況だから、とにかく自分の感情に触れるということでした。何を本当には感じているんだろう。そしてもう一個は、必ずこれが出てくるんですね。改めて神様から自分にはどういったものが与えられているのか、自分の深い部分の中で何のために、何を神様のためにしたいと思っているのか、それは必ず出てくるんですよね。それをシェアしました。助けになるかどうかは分かりませんがっていう、そういう形でした。で、素晴らしかったのは、その兄弟は行動力があるんですよね。その時から、私とは時間過ごしてくださいとはもう何も言わずに、やりたいことをやり始めたそうです。山登りに行ったり、一人でキャンプに行ったり、大体どの兄弟か分かってしまうかもしれないんですが。そして自分の心に本当に触れて、聖書をもう一回改めて読み直して、発見しようとしました。私の驚きはこれです。今その兄弟は、誰よりも喜んでて、またさまざまに今仕えていて、もう退職が本当に間近、神様の自分に対するビジョンを今持っています。これはどうしてですか？その兄弟の内側に神の霊が宿っているからです。その人生はどんなことがあっても神様を喜ばせることができる人生だからです。私は、私たちじゃなくて神様のビジョンは本当に力強いと改めて思いました。私たちは神様を小さくしすぎます。神様は大きいとは思ってるんですけど、私たちを通るとあまりにも小さくなります。でも私たちは内側に働く神様の視点で私たちを見ないといけないです。私たちのフィルターで小さくしてはいけないんじゃないでしょうか。今日神様、皆さんにどのようになってほしいですか？何をこのその人生で表したいと神様は思っていますか？今日一緒にそれを見ていきましょう。最後にこの話で終わりたいと思います。皆さん、この方をご存知ですか？451番、知ってる方は知ってると思います。これは炎のランナーです。これはエリック・リドルさんって言って、1924年、100年前のパリオリンピックの400メートルの金メダリストです。今年100年後またパリでオリンピックが開かれるわけです。これを彼の人生をもとにした素晴らしい映画でアカデミー賞も獲得した、その炎のランナー、若い方は知らないと思いますが、すごいいい映画です。すごくこの気持ちとか思い、彼は信仰が深い人なので、そのレースが日曜日にあるときは信仰によって休むとか、そういったもの、彼の深い思いが描かれている素晴らしい映画です。その映画の中でこういうふうに彼は言うんです。神様は目的のため、目的を持って私を作られた。神様は私を早く作られた。私が走るとき、私は神様の喜びを感じる。もちろんこれは映画での、ね、そういうセリフなんですけども、私はこれを聞くたびに、神様の視点で自分を見てる、そういった習えるんじゃないかなってことすごく感じます。彼が実際に言った言葉はこれだそうです。私は中国のために作られた。実は彼は宣教師の親のもとに生まれて、中国で生まれ育ちました。ですから中国へ最終的に宣教に行って、中国で命を落としました。彼は常に神様の視点で人生を見ていました。
今日ぜひ私たちも神様の目的で生きていきましょう。先週の研修が話したスペックは、私が励まされたのは、それは私たちに対する神様の私に対するビジョンを見ることです。私たちの教会に対するビジョンを見ることだということです。今日それに生きていくことをこだわっていきましょう。罪に定められないとはどういうことですか？罪に定められないとは、Yes, we can です。私たちは神様を喜ばせる人生を歩むことができます。私たちは死者の中、復活させた方の力で生きることができます。今日共に神様の勝利を味わっていきましょう。来週以降はこの内に宿る聖霊についてさらに展開されていきますので、この学びを一緒に楽しみにしていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。